はい、こんにちは。人生上昇軸、足立でございます。
同じく安住です。
本日もどうぞよろしくお付き合いください。
よろしくお願いします。
はい、サッカーがね
ね
安住さん、サッカー見てる？
見てない、ごめん。あ、
いや全然全然、僕もね4年に1回のサッカーファンなんで。
ああ、そうですか。
このワールドカップだけを、
うんうん、
見てるという。
はい、
今日はあの日本ポーランド戦、
ポーランド戦、
でも実際は昨日なんですね、これ。木曜日の夜録音ですから。
あ、はい、
そう、これからポーランド戦が行われるわけですけど、
うんうん、
どうなったんでしょうね。
ね
これに勝てば予選突破ということで。
あ、そっかそっか、
引き分けでもいいそうなんでね。
ね
え、明日皆さん聞いてる頃にはもう結果が出ていると、
うんうん、
いうことになるわけですけども。
はい、
はい、この間あのアンジュさんのメルマガに登録させていただいて、
はい、
毎朝届く、
うん、
面白いですねこれ。
そうですか、もう何の手法もなく、うん、な書いてます。
すごいなと思って、文字だけじゃなくて必ず画像が。
はい、趣味なんで。
あ、趣味なのこれ。
画像を入れるのが楽しいのであ
ー、そうなんや。
はい、
うん、でいいよね。これは今どういうコンセプトの感じのメルマガになってるんですか？
まあそうですね、朝、うん、あの8時に、うん、一斉に配信させていただいてるので、
はいはい、
見るとね一日がハッピーになるメルマガっていう気持ちで書いてます、うん、
メルマガを見ると一日ハッピーでスタートできる。
そうそうそう、ハッピーにスタートできるっていう感じでね書かさせてもらってます、う
ん
う
ん、あ、いいねいいねいいね、
うん、
この間のメルマガ、人生は気分だって書いてましたけど、
はい、
やっぱり気分って大切ですよね。
そうなんです、もう気分で全部できてるなと思います、
うん、そうやね、
うん
うん、だからよう思うは、気分がいいことないかなって探してても、
はい、
それなかなか出会うことがないわけやけども。
そうそうそうですね、
うん、そう、もう朝はもうハッピーなんだと、
うん、起きた瞬間にね、うん、もう一日ハッピーだった、うん、ありがとうって思って寝る感じで起きると
なんじゃそれ。
そうそうそう、う
ん、でもそう思うよ、うんうん、今日どんなハッピーなことあるんだろうなーなんてね、
ね、
もう最初から決めてしまうとね、
もうハッピーだって笑顔いっぱいで、うん、みんながね、そうそうそうそう、嬉しく笑ってたって思って、うん、今日も太極拳行ったんです。
あー、そっかそっか。
そうしたらね、もう、うん、ほんとみんな笑っててね、やっぱりそういう状況を探すし、
うん、
無意識がそうなるようなことを選択するんでしょうね、うん、
そうやね、
実際になりますもんね、そうやって。
そうそうそう、
うん、
うん、だからこれだからハッピーだとか、
うん、
これがこうしたらハッピーだとか、
うん
うん、そういう条件付けやめてしまってね、
もうそういうね、うん、鬱陶しいやつはなしで、もう気分なんですから、そう
ハッピーは作る
そうそうそう、待つんじゃなくて、
そう待たない、
うん、
こっちから行くっていう ね、
ね、
うん、それがいいんじゃないか、それのスタートのメルマガになるということでね。
そうです、だからなんか不運なこともゲーって思うこともあるんですが、
はい、
あ、面白いことになったぞって思うんですよ、ハッピー気分で出かけると、
う
ん、
そうやね、
すごいあの渋滞とか止まっちゃったとかね、
うんうん、
なんかこれどうなっちゃうのってことありますよね、うん、そうすると、はい、こっからどうしようどうしようってなる脳みそがね、
はい、
うん、あ、面白いことになったぞと、でこっからどんないいことになってくんだろう、すごい嬉しいわっていう感覚になってるわけですよ、頭が。
あー、そっか、
うん、そうすると問題もね、うん、なんかごちゃごちゃにかき混ぜていつもしてた自分が、
うん、
なくなっちゃってね、
うんうんうんうん、
やっぱりスーッとこう流れていく場合が多いですね。
そうやな、
うん
うん、だからなんかいいことあった時って、
うん、
大概なんか心を許せる感じですよね。
はい、
ああそんなことええよ、気にせんでええよっていうね、なんか心の余裕ができてさ、
うん、
それがまた次ならハッピーになるわけですから、
うん
うん、だからもう最初自分からハッピーを作っていく
ね、そういうもう待ち構えて、うん、これかこれもだわっていう感じのね一日になるようにメルマガを買って、
う
ん、書いてます。
そうね、笑いヨガっていうのがございますけども、うん、
はい、
うん、さっき笑ってしまえと、
そうですね、笑ってると笑うことが出てくるっていうのは、
うん、そういうこと、
本当ですよね。
そうやね、もうさっき気分から作ってしもたら
いい
も
んね、うん、そう、すごい難しい顔して探しててもね、
うん、
まあそれも面白いですけどね。
そうだからね、ちょっとバカになった方がいいですよ。
はい、
うん、もうハッピーなんだと、うん、なんてハッピーなのって、ちょっとバカじゃないですか。
そうですよね、アンジュさんからしたら、私それ標準設定なんです。
そうそう、アンジュさん標準やけど僕からしたらちょっとバカげた。
そうですよね、
うん、うん、だからそのバカを僕も最近やるようになってるので、
はい、
うん、まず気分作っていきましょう
ね、だんだん伝染していけばと思います、うん、
はい、
はい、
それでね、この間ちょっとね話変わんねんけど、
はい、
見た方も結構多いと思うんですけど、 NHK でね、
はい、
あの E テレで、
うん、
幸せホームレスとの10日間という、
はい、
番組やってて、
うん、
それ見させてもらったんですけど、あの小谷さんっていう男性がいるのね、
はい、
30代の、
はい、
真っ赤なんですよ、頭の先からつま先まで、
うん、
真っ赤の服装着せて、
うん、
ヒゲがあって、
うん、
ちょっと小太りで、
はい、
うん、元芸人さんみたいなんですけど、この方ねホームレスで、
はい、ホームレス、
家がないんですよ、
うんうん、真っ赤なのに、
真っ赤なのに
関係ないか、
そうそう、
どうして、
それでね、うん、どうやって暮らしてんのっていうことなんですけど、そのホームレスですと、
うん、
私今所持金いくらですって、
うん、
うん、
数えれるんだ
言ってこうツイッターで公表するわけですよね、
はい、
で家がないので、
うん、
止めてくださいと、
うんうんうん、うん、
で1日50円いただければ、
うん、
50円
はい、
何でもやりますと、
あ、止めてもらえたら50円で、
うん、そう、
ほ
う、で50円で草刈りやってくださいとか、
あ、なるほど、
人生相談してくださいとか、
うん、
何でもいいんですって。
へ、
で50円渡したら、うん、小谷さんが1日仕事してくれると、
はい、面白い、
うんうん、でもほらやっぱり50円で草もしやらしたら、
うん、
ちょっと
かわいそうかなと
思っちゃうよね、人間って、
うん、そうですね、
だったらもうちょっとお昼ご飯食べましょうって思っちゃいますよね、
うんうん、それはそうですよね、
うん、そうで、まあどう晩ご飯でもってなっちゃいますよね、
うん、
で何が好きなのって言ったらこの人ね平気なんで、
うん、
お寿司大好きなんですよ、
へ、
うん、じゃあできたらお寿司でお願いしますと、
うん
うん、そんなことやってたら50円じゃなくなるわけですよね、
うんうん、
うん、もう何千円と、
はい、
いうものを、与えられてるわけですから、
うん
うん、ほんでもう夜 もうよかったら泊まっていってくださいよと、
うん、
うん、ああじゃあよろしくと、
はい、
で泊まらせてもらって、勝手に冷蔵庫開けて、
うん、
なんで勝手開けてんねんと思うらしいねんけど、うん、平気なんですって、
うん、本人はね、
うん、これ食べていいですかみたいな、
うん
うん、そういう人間でして、
うん
うん、で、これでね、
はい、
やっていけてるんですよ、
やっていけてる、暮らしていけてるってことなんですね、
暮らしていけてる、
なんか綱渡りのようだけど、
そう、それでね、
うん、
結婚もした、
は、結婚もした、うん、
うん、
どうやって
その50円で、
うん、
買ってくれた人、
うん、
女性なんですけどね、
はい、
その方と結婚したんですよね、
へえ、
そう、で、その奥さんは実家に暮らされていて、
うん、
新居がないんですよ、
うんうんうん、
ホームレスですから、
ホームレスですから、
うん、で全国回ってるんですね、
うん、
例えば九州の人がこの小谷さんになんかやってほしかったら、
うん、
50円でええねんけど、
うん、
電車賃は出さなきゃいけないんですよ、
うんうん、ないからね、お金が、
そうそうそうそう、
うん、
で電車賃出してあげて50円渡して、
う
ん、でご飯食べさせてあげて、
うん
うん、というような感じ、この人のキャラクターがめちゃくちゃおもろい、テレビで見たら面白かったんですけどね、
そうなんですか、
そうそう、だからね、なんでホームレスなんですか言ったら、この地球がもう家なんでと、
うん、
で人類みんな家族だと思ってるんで、
ああもうそれを本当にやってる人なんですね、
う
ん、
そう、今日は どの家族と会えんのやろうと、
うん、
うん、いうことでやってまして、
そんな気分か、
そう、それでねびっくりしたのはこの小谷さんだけじゃなくて、 女性の方でも、
はい、
まあ、仕事職場、まあ、サラリーマンというか、まあ、OL ですよね、
うん、
なんか仕事やっててやっぱこれじゃないなと、
うん、
僕とよく似てたんやけど、
はいはい、
その組織というものにすごく圧力を感じるらしいんですよね、
うん、
上からこうグッと抑えられるみたいな。
そうですね、
うん、でそれに耐えられず、
はい、
やめて、お賽銭をいただくことにしたと。
お賽銭、
うんうん、首からお賽銭箱をかけて、うん、それで、皆さんにお賽銭恵んでもらって
女の人、
そう、うん、普通の女の人なんですよ、テレビ見てましたけど、うんうん、それで暮らしていますと今は。
それシリーズで出てたんですか、その小谷さんとお賽銭首の女の人は。
その首のお賽銭箱の女の人が50円払って小谷さん呼んだんですよね。
ああそういう感じでね。
それでこの出会って話してありましたわ。
うん、
うん、だからまあ僕はとてもできないことなんやけども、
うんうんうん
うん、もうなんだろうな、それツイッターとかフェイスブックで、
うん
うん、何月何日、
うん、
どこどこ行きましたと、
うんうん
うん、で小谷さんと会えたってみんなこう拡散していくわけですよね。
あーそっかそっか、
うん、それ読んで面白そうっていうことで、
うん
うん、どんどんどんどん輪が広がっていって。
そうなんだ、
うん、面白いですよ。ちょっとリンクしときますんでね、ちょっと記事があるのでぜひ読んでみていただきたい。
はい読みたいです、
うん、こうやって生きていけんねやと。
うん
でこれが小谷さんにとっても幸せ以外の何ものでもないんやと。
はい、
うん、お金いらないですよみたいな言ってましたけどね、
うんうん、
そうさ、こんな言い方もあんねんなみたいなんで、
はい、
ぜひ価値観が変わるんじゃないかなと思いますので。
そうですね、
ぜひ読んでみていただければなと思います。
はい、
はい、ということで本日もどうぞよろしくお付き合いください。はい、本日は T さんからいただいたご質問です。それではお願いいたします。
はい、世界はパーフェクトだという話ですが、それでは何をやっても良いということになりませんか。ルールを守れない人間はちゃんと罰を受けるべきだと思います。僕の考えは間違っているのでしょうか。
はい、ありがとうございます。
うん、
ね、ルールを守れない人間は、
はい、
ちゃんと罰を受けるべき、
うん、
ということなんですけども、これはほんま T さんのおっしゃる通りですよね。
ね、間違ってないです、
全くね。
はい、
ね、罪と罰、
うん、
ね、これはもう人間業界の掟ですから。
そうですね、
ね、掟に背く者は業界を追放されても文句は言えない。
うん、
うん、まずここを、
はい、
こうちゃんと踏まえておいていただいて、今日は業界を超えた話をちょっとしてみたいと思うんですけども、
うん、はい、
まあ何度かお話ししてることですが、この世界は一つの現象であって、
はい、
一つですから、
うん、
境界線っていうものはない、
うん
うん、でもあるじゃないかと、
うんうん、
いつも境界線俺見てる感じてるよっていう人いると思います、
はい、変だよないなんてってね。
そうだ、ふざけんなって感じなんです
けど、そうそうそう、
これね、人間には、
ええ、
ここからここまでが自分の体ですよと、
ええ、
いうこの身体的自己感覚が、
はい、
プログラムされておりまして、
はい、
その感覚があるからこそ、
うん、
これが私だっていう心理的自己感覚が生まれてきているんですね。
そうですね、この腕、これは自分の体で、うん、この机は自分じゃないって分かってますもんね。分
かってますよね、
うんうんうん
うん、だから、これが私だっていうものがあるわけなんで、
身体的自己感覚って言うんですかそれは。
体の感覚があるじゃないですか、
うん、
だから右手動かして左手動かして、
うん、そうですよ ね、 ね、
右手動かそうと思って僕アンジさんの手を持つわけないからね、
それ変だよね、
うん、だからみんなそれは間違うことないじゃないですか、
うん、うん、
これが身体的自己感覚、
プログラムされてるんですね、
そうで、これがあって、うん、自我というのは心理的自己感覚であると、
はい、心理、あ、身体と心理2つあるんですね、感覚が2
つあるわけですよね、
うんうんうん
うん、で、なぜこの座禅とか瞑想というメソッドが、
はい、
ね、2600年も前から受け継がれてきたかというと、
うん、
この自己感覚が脱落した世界を経験することで、
はい、
この世界の本質に触れることができるんですね。
あ、そうですね、うん、
これ理屈ではどうも、
うんうんうん、
どうもわからない、
うん、残媒没頭するとやってきますもんね。
そうなんですよ、
うんうんうん、
でね、自我っていうのは世界の中心であって、
はい、
人間は私から私以外を観察してるわけですよ。
うんうん、そうですね、見たり感じたりして思って観察してます。
私が中心にいますでしょ、う
ん、います、います、
うん、で、じゃあ観察してる中心が消えるとどうなるのか、
うんうん、
とこう考えてみていただきたいんですけども、観察している中心が消えると、
うん、
同時に、
はい、
観察されてた世界も消えるんですね。
そうですよね、寝ちゃったら何もなくなるみたいな、それとは違いますか。
まあまあ、そういうことですよね。
まあまあそんな感じ、
うん、だって観察しているものがいないのに。
そうですよね、
観察されている対象があったらおかしいじゃないですか、これ
両方消えますね。
そうそうそう、
うんうん、
だから要するに世界というのは、
はい、
観察されることで現れてるんですね。
あ、そうですね、うんうん、確かに。
そうなんですよ、ですから観察者のいない一元の世界、
はい、
それをリアルと呼んでるわけなんですが、
うん、
そこには観察するものがいないので、
うん、
当然ながら何も存在していない。
はい、
でおかしな言葉なんですけども、
うん、
強いて言えばあるがある、
うん、
うん、ということになります。
はい、
そういう経験を繰り返すことではっきりしてくるのが、
はい、
まあ、先ほどお話ししましたように、境界線なんかどこにもないじゃんと、
うん
うん、差というものはないなと、
うんうんうん
うん、そういう事実が理解できるわけなんですね。
はい、
うん、宇宙は一塊の現象であって手のつけようがないと、
うん
うん、足りないものも余計なものもない、
うん、
今この瞬間って常に完全完璧であると。まあ例えば雲を見てもらったら、まあ、空に浮かんでる雲ですよね。
ね、最近マイブームって言って空の雲見るのが好きっていう人に出会ってね、
うん、あ、そう、
うん、いいですよね、雲見てると。
そうやね、
うん、うん、
でも雲って完璧じゃないですか。
どんな雲もね、うん、形が、
う
ん、
雲ということではだからあの形が完璧だとかないし、あの雲ちょっと欠けてるなもないし、
うん、ハートの雲かわいいですけどね。
あ、ハートの雲はねたまに見ますよね、うん、
あのね、初めてこの間写真に撮れてね、
うん、
あのメルマガに載せましたがね、
はいはいはい、撮れた撮れてよかった、
うん、すぐねキリンみたいになって太った犬みたいになって変わってくんですけど、もうこっちがね好みでハートがいいと思ってると、あ、変わっちゃったってみんなが後から撮ろうと思ったらダメとかね、
うんうんうん、
でも完璧とかいいとか悪いはないですもんね、雲は雲で
ないわね、
うん、うん、
どれも現象という意味では完璧であると。
そうです ね、 ね、
雲とかそういうことであればすぐに我々も分かるんですけど、
そうそうそう、うんうん、
これがなぜか原始なんか人間になっちゃうと、
うん、
全くわけわかんなくなると。
全然雲のようにはいかないですね、人間を見てると。
そうでしょ、
うん、
うん、私はダメな人間なんだとかね、
うん、
このままじゃ、ダメだから、不完全だから、よくなろうとかね、
なんとかしなきゃって思ってる人をなんとかしなくていいよってジャッジしたりとかね。
そうそうそう、まあ、ジャッジの嵐ですからね。
そうなんですよ、
うん、
もう自分のままでいいんだよとかいうのもジャッジだってことに気づかずね、余分なことしますよね。
そう、このままでいいのだよっていうのはジャッジなんですよ。
そうなんですよ、このままでいいもジャッジだったというね。
そういうこと、そういうこと、
うん
うん、でね、なぜこのままで完璧だって思えないのかというと、
はい、
まあ、それだけこの人間業界にどっぷり洗脳されているから。
そうだよね、洗脳されてるもん。
そうね、
うんうん、
だからちょっと今日、ご質問いただいた T さんね、
はいはい、
正しさにちょっとこだわってはったかなと思うんですけど、
うんうん、
人間業界には正しさがあって、罪もありますと、
はい、
でも人間業界を超えた宇宙、まあ、本質的には正しさもなく、
うん、
罪もないと、
はい、
ね、全てが与えられた法則通りに、
うんうんうん、
まあ、寸分狂うことなく刻々と変化している、はい、
なんか同時にあるんですね、足立さん。それは
そういうことです。
人間業界の良い悪いはある。
そう
でも
そっち
のないっていう本質もある、
うんうん、ない中にあるがあるんですよね。
ない中にあるがある。あ、
そうだからね、足立さんが言ったように、これって実は同じものであって、ですからね、常に2つの視点を持っていればいい、
うん、あ、なるほど ね。
これ偏るとダメなんですよ、
そうそうそう、ないんだからいいやっていうのはね、なかなか
だから僕が浅い体験を何回かやってる時って、
はい、
あ、正しさはない、罪もないんだってやっちゃってたんですよね。
うんうんうん、
うん、それで、なんか正しさにこだわってる人を見つけてはそんなもんないよって言ってたんですよ、
言ってたりね。
あ、うん、だから、偏ってるから、
はい、
魔境に入っていくわけですよね、
いろいろおっしゃられる方見えますもんね。
そうそうそうそう、で特に語りたがるんでね。
そうなのよ、あなたは間違ってますとか言われてね、私
いきなり聞いてもいないのにね。
そうそうそうそう、
僕そんなことやってたんでまあそれはうまいこといくわけがないわけであって、
そうなんだ、
そうそう、何度も痛い目にあってやっと気づくんですね、
プロセスですね、きっと。
あ、多分皆さんそうじゃないですか。
うん、私もあったと思います、
ね、で罪を犯した人間というのは、
はい、
まあ、愚かなものとされて、まあ、業界から裁きを受けますけども、で本質的にはそもそも罪を受けるべき個人など存在していない、あのアンジュさんが何かを選択して行動しているのではなくて、
はい、
宇宙がアンジュさんを経験している、
全く逆なんですね。
そういうこと、そういうこと、天地ひっくり返って、まあ四自由の関係が逆転すると、
はい、
で我々は自由意志を持っていると思い込んでいますけども、確かにそうなんですよ、確かにそうなんだけども、
自由だって思えますよね。
そう、
外食するも家で食べるも決めれる気がしますもんね。じゃあ家で食べようとかね。
それ決めてないんです、実は。
決めてないんだ、これは。
そう、
そこかな、
そう、自由意志っていうのも法則通りにやってきてるんですね。だから我々何かやってるようで、実は誰も何もやってない。
じゃあもう終わったことは全部決まってたっていう感じなんですね。
決まってたというよりかは、それはもう反応として、我々としてはやってきてるんですね。例えば
そういうものがやってきてる、
レストラン見てメニュー開く、どれしようかなって悩む、で、あ、これに決めた、全部怒ってるんですよ。
そうなんだ、怒ってるんだ。
そう、オムライス食べたいねんけども、ハンバーグランチもいいよねと、でそういう思考ですらやってきてるし、
はい、
じゃあ今日はハンバーグにしとこうっていうのも、もうやってきちゃってるんですね。
やってきちゃう。じゃあ人生の大きな選択ってあるじゃないですか、この会社に残るとか辞めるとか離婚するとか、
はいはい、
頑張っているとかね。
そう、
どっちにしてもなんかこう後悔しそうな大きな選択の時やってきちゃってるんですね。自分が決めて本当に申し訳ないって思ったりすることもあると思うんですけどね。
そういうことですよ。だから小さな決定から人生のターニングポイントになる大きな決定まで、何もかも
すべてのすべて、
すべてのすべて、
はい、
漏れなし、
漏れなく、
そうそうなんですよ。だからね、なんだろうな、
やってきちゃってるんだよね。
そもそもないんですね。我々はだから罪はあるけど罪人はいないって何回か言ってますけど、
はいはい、
そうだから人間業界には罪があるけど宇宙に罪人はいないと、これがこの世界の、まあ、真実である。
はい、
でもこの話何回聞いてもらったところで、まあ、気休め程度にはなるかもしれませんけど、
そうなんだって思って忘れますよね。
そう、またあのそこにやられていきますので、
そう、
そこでご提案したいのは、
はい、
懺悔のワーク、
実践なんだ、やっぱり
実践せんとね、 罪人はいないと言いながら、なんで懺悔せなあかんねんと。
あ、そうですね、
おかしな話やんかと思われる方いらっしゃると思いますけども、懺悔っていうと、思い出すのが教会の懺悔室かな。
懺悔室ありますね。
僕そこ行ったことないねんけど、映画見てるとよくある
外国の映画とかね
ありますよね。暗い懺悔室に入ったら
神父様がね、
ちょっとこう囲いの向こう側に神父さんが聞いてて ね
手をこうしてね、ずっと
それで今まで犯した罪を告白して、それを神がお許しなさると、そんなイメージが浮かんでくると思いますけども、
はい、
別に、ね、教会行ってくださいって言ってるわけじゃなくて、誰かに告白する必要もないです。
はい、
はい、ずっとね懺悔感、まあ、懺悔じゃなくて、まあ、罪悪感か、
罪悪感、
これね、少なからず人間業界で生きていると、これだけ長い間、やっぱり罪悪感を感じてることってあると思うんですよ。
なんかね、知らずに重荷を背負ってる感じありますよね、みんな。
ね、ちょっと内観していただいてね、素直に言葉にしていただいて、
はい、
その後に感じる想念をこうしっかりとハートロケットで飛ばしていただくと、
はい、
例えばどんな感じかというと、私は自分の正しさに執着し、多くの人の心を傷つけてしまいました、とかですね。
苦しいですね、
はい、私は離婚しました、そのことで子供たちにとても寂しい思いをさせてしまいました、大学に行かすことができず、働くことになってしまいましたとかね、いろいろそれぞれ何らかの形で罪悪感みたいな感じてるかもしれない。
はいはいはい、
そんな感じでね、ずっと心に引っかかっていることを、まずノートに書き出していただいて、
はい、
まあ、懺悔リストなるものを作ってみてください。このね懺悔の浄化って、非常にこの重い想念、感じる方多いと思うんですよ。
ちょっと蓋してバランス取ってますもんね、そういうのは。
そうなんですよ、
普通は。
それとね、自我って、罪の意識を持って苦しんで生きることでよってね、それで罪を償うことができるんだと、思い込んでいる節もあるんですね。
はい、
はい、こんな自分が幸せになってはいけないんだ、こんな罪人がみたいなね、それがね無意識層に眠っているケースが非常に多い。
無意識層にね。そう、
だから本来顕在化しないんで気づかないんですね。
あ、そうかもしれないですね。そんなこといつも意識に上がってたら生きていけないわ。
そう、だからね、自我が幸せになりたいと願っていても、無意識ではその願望を否定していると、のがあるんですね。こんな、例えば先ほどの離婚したお母さんやったら、例えば親権が旦那さんに言ってたとしたらね、やっぱり、なんか、罪悪感があると思うんですよ。自分で産んだ子供やのに、
育てれんかったとかね、
離婚してしまってお母さんがない、家庭になってしまったとかね、もっとなんか一緒にいたかったとか、いろいろあると
思う。
それは人それぞれですけどね。
人それぞれね。
ですからね、サイドブレーキをかけて、
はい、
アクセルを踏む、車で言うとね、そんなことをやってるわけなんですけども、車進まないですよね、やっぱりサイドブレーキグッと引いた方が強いんでね。
そうですね、空吹かしになりますよね、
そう、空吹かしになってしまう、ただね、ここでご注意いただきたいのは、
はい、
これ自分が幸せになるための懺悔では、これ意味がないんですね。願望実現法になっちゃうでしょ。
そうだったよね。
だからね、心の底から深く懺悔していただくことによって、罪悪感の想念が浮かび上がってくるんですね。
そうですね。
それを放出することによって解放が起こる。ですからしっかりと深く感じていただいて、その重い想念をハートから出してください。先ほど言いましたように世界ってパーフェクトですから、罪はあるけど罪人は存在しない、宇宙で起こってることっていうのは最初から受け入れられている、宇宙って受け入れられている、我々って意識ですから本質的には、
はいはい、
意識っていうのはもうありとあらゆるものを受け入れられているので、
うん、
現れることができるんですよ。
あ、そっかそっか。
そうだからね、もうすでに許されている、
すべ、うん、てね、
懺悔することによって許されるんではなくて、
うん、じゃなくて、
すで、うん、に許されているということを、
出たんだっていうことにね、うん、
自覚してほしいわけですよ。
あ、気づきますね、もしそれちゃんとやれたらね。
ちゃんとやったらね、
気力体力いりそうですけどね。
そう、うん、だからね、まあ、ちょっとヘビーな浄化なんで、
うん、
ちょっと今うつとか、パニックで心の調子が乱れている、
はい、
崩れているって方とか、
うん、無理しないように ね、
そう、体調を壊して、
はい、
あまり調子良くないんだよねっていう方はですね、これちょっと無理しない方がいいと思います、
うんうん、様子を見ながら、
様子を見ていただきたい、
はい、
できるなと思ったらぜひやってみていただきたい、
今日はできるぞって日があるんですよ、は
い、かもしれないですよ ね。
そしたらもう一気にね、出してやってみるっていうのもいいかもしれないですね。
そうですね。
うん、
でね、この懺悔リストって別に完全版に変換していただく必要はないです。
あ、そうですか。うん、
はい、リストに書いた告白文をそのまま読み上げて、
はい、
じっくり想念を感じて浄化してみてください。
その日いくつか書くんですね、ここ出てくる限り。
そうです
ね。10個とか15個とか ね。
1個やって1個やるんじゃなくて。
なくて。
まずバーっと書いて。あ、
全部書いてノートなりなんなりね。
そうですね。う
ん
う
ん、
思いつくままね。
はい。
うん、5個なり10個なり、数には制限ございませんので。
まあ、思いつく今日の今の感覚を書いて、で、読み上げて、
うん、
で、ハートロケット1回って感じですか。
そうです。
で、次行く。
そうです。
うん
うん、それで、はい、まあ、重い想念に関しては1回ではなくて、その日は1回でいいんだけども、翌日、
はい、
またもう1回とか、3回ぐらいやってみていただきたいですね。
あ、そうですね、重さが変わってくるんで分かると思います。
分かります、分かります、
やるとね、
でね、浄化がし終わりましたら、
はい、
この懺悔リストは、
はい、
シュレッダーかなんかにかけていただいて
そうですね、
細かくちぎっていただいて、
うん、
ゴミ箱に捨ててください。
なんかそれが問題となりそうですもんね。
そうですね別に一人住まいだったら問題ないですけどね。何これと、
何これってなる、
まあ、この浮気をした私を許してください、どういうこと
お前したんかと
何しとんのお前っていうね、そんなことになりかねませんので、
はい、
はい、あくまで懺悔ですので、人に見せなくて結構でございますので、
はい、
もう消滅させてください。
はい、
はい、ね、なかなか、まあ、しんどい分それだけ、
それをパワフルな浄化ですね、
ね、あの解放された時のすっきり感っていうのもそれに比例しますので、
はい、
ぜひこれは取り組んでみていただきたいなと思います。
はい、
はい、今日はこんな感じでいかがでしょうか。それではまた次回。